こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。続けるほど毎日が面白くなる。もっともっとマイノートは。暮らしの情報発信と商品企画を行うオーアホン主催のエミが、長年続けてきたノート習慣を紹介する実用書である。題材となるマイノートは、予定管理や仕事の記録だけに用途を限定せず、日々心が動いた出来事、気になった言葉、生活上の疑問、アイデアなどを一冊に集める雑記型のノートだ。本書はその基本的な始め方に加え、書いた内容から自分の好みや考え方を読み取り、暮らし、人間関係、仕事、子育てや夫婦関係に生かす視点を扱う。目標達成のために記録を最適化する手帳術とは異なり、日常で生じる小さな反応を蓄積することに主眼がある。続編としてすでにノートを書いているものの活用法に迷う読者にも向け、質問集や Q&A 実例を通じて習慣を深めるための具体的な入り口を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心が動いたことを残す一冊完結型の記録法。本書の中心にあるのは、心が動いたことを仕事用、家庭用、趣味用と分類せず、一冊のノートへ時系列に記すという方法である。記録の対象は強い出来事に限られない。店で見かけた工夫、印象に残った会話、広告や本の一節、家族との出来事、気になる商品、漠然とした違和感まで反応が生じた理由を添えて残す。この方法の意義は、情報を整然と管理することよりも、自分が何に注意を向け、どのような点で感情や思考を動かされるかを可視化する点にある。用途別に分割すると、一つの領域では些細に見える記録が切り離されやすい。対して混在させることで、暮らしの好みと仕事の発想、家族への関心と買い物の基準といった、通常は別々に扱われる要素のつながりが見えやすくなる。著者がマイノートを心の貯金通帳と表現するのは、即座に役立つ情報だけでなく、その時点の関心や感覚も蓄積され、後から自分を理解する材料になるためである。次に、薄いノートと低い開始ハードルが継続を支える。マイノートの実践では、立派な記録を作ろうとしない設計が重視される。本書は、各習慣が続かない原因を意志の弱さではなく、記入量や体裁への期待が高すぎることにも見出している。著者は薄いノートを選ぶ考え方を示す。早く一冊を書き終えられるという区切りは、白紙の多さに圧倒される感覚を軽くし、継続の実感を得やすくする。また毎日決まった分量を書く日記とは異なり、書くことがあるときに書く余地を認めるため、空白が失敗の証拠になりにくい。大切なのは、出来事の客観的な記録だけで終えず、どこに心が動いたのかを短く考えることだろう。同じ店や本に触れても注目する点は人によって異なる。この主観的な一言が単なるスクラップやメモを自己理解の資料へ変える。本書には、書き始める負担を下げる工夫や問いも収められており、何を書けばよいかわからない段階の読者にも、完成度ではなく観察から始める道筋を与えている。さらに、モヤモヤの書き出しと見返しによる自分らしさの把握。本書は、マイノートを記憶の保管場所だけでなく、言語化しにくい感情を扱うための道具として位置づける。迷いやモヤモヤがあるときには、結論を急いで整った文章を書くのではなく、連想ゲームのように浮かぶ言葉を書き出す方法が紹介される。頭の中だけで考えると、不安事実、他人への期待、自分の希望が混ざり、問題の輪郭がぼやけやすい。紙面に断片を並べれば、何に不満を感じているのか、何を恐れているのか、あるいは何を大切にしたいのかを分けて眺められる。ここでのノートは、正しい答えを出す装置ではなく、思考を外部化して観察可能にする場である。さらに、一定期間の記録を見返すことで、繰り返し現れる興味、心地よいと感じる条件、譲れない基準が見つかる。著者の言う自分らしさは、抽象的な自己イメージを宣言することではなく、具体的な反応の反復から読み取るものだと言える。自分探しを大きな決断や特別な体験に結びつけず、日常の記録から検討できる点が本書の実践的な特徴である。そして、日常への感度を高め、情報を自分のフィルターで受け取るマイノートを続ける効果として本書が強調するのは、外部環境そのものを変えることより、日常を見る際の注意の向け方が変わることである。後で書き留めたいと思うと、街の看板、店の接客、商品の見せ方、他者の言葉、本やテレビの表現などに対し、なぜ気になったのかを捉えようとする。こうした観察の反復は、情報量をむやみに増やす行為とは異なる。自分の関心というフィルターを通すことで、同じ環境にある情報のうち、自分にとって意味を持つものを選び取る練習になる。例えば、便利だと感じた生活上の工夫を残せば、自分が重視する利便性や美意識の条件を検討できる。心地よい接客の一場面を記せば、人との関わりで望む距離感や言葉のあり方を考える契機になる。このように、記録は受け身の収集で終わらず、観察、反応、理由付けを結びつける。 本書が言う毎日が面白くなるとは、常に新規な出来事が起こるという意味ではなく、見過ごしていた小さな要素を自分の関心に照らして発見できる状態を指している。最後に、暮らし仕事対人関係を分断せず、記録を行動のヒントへ変える本書は、マイノートの活用範囲を生活管理に限定しない。章立てでは、生きやすさ、生活、人付き合い、仕事、子育て、夫婦関係といった領域との関係が扱われる。その基盤は、日常で得た気づきを一冊に集めることで、個別の問題を孤立させずに考えられる点にある。例えば、家事の負担感について書いた記録は、時間の使い方や家族への頼み方、仕事の進め方に関する考え方とも接続しうる。他者のサービスや街で見た伝え方に惹かれた理由を残しておけば、企画や顧客との関係を考える際の材料になる。ただし、本書の主眼は、ノートが自動的に成果を生むという主張ではない。記録を通して自分の反応を蓄え、必要な局面で見返し、判断や工夫に参照する循環にある。著者自身の仕事の背景が反映されるため、読者によってはビジネス寄りに感じる部分もあり得る。しかし、実例の価値はそのまま模倣することではなく、生活上の感覚と仕事上の発想を切り離さず、自分の記録から次の行動の材料を得るプロセスにある。結論として、本書は、手帳を予定通りに埋めることや、情報を効率よく分類することに疲れた人、日々メモは取るが記録が散らばり活かしきれていない人に適している。特に何が好きか、どのような暮らし方や働き方を心地よいと感じるかを、抽象的な自己分析ではなく、日常の具体的な反応から確かめたい読者に有用だろう。薄いノートを使い、ジャンルを分けず心が動いた理由を添えるという提案は簡潔であり、始めるための道具立てが過剰ではない。加えて、モヤモヤの書き出し、見返し方、生活対人関係、仕事への応用、問いや Q&A まで扱うため、単なる記録の開始法で終わらない。類似する一冊ノート術や情報整理術と比べた際の特徴は、収集した情報の検索性や知識管理よりも感情を伴う観察を蓄積する点にある。著者の実践には商品企画や仕事への展開も見られるため、万人に同じ結果を約束する本ではない。一方で、成果を急ぐより自分のフィルターを育てる記録としてノートを捉え直せる点が本書の現実的な価値である。ご支援いただける場合は、エミポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。